君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
誤動作なんかしない安定したシステムを作る人もいれば、ちゃんと誤動作するシステムを作る人もいます。ちゃんと誤動作させるって難しいです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は乱数を作り出すための回路、乱数生成回路の研究、義歌大電気電子情報工学系市川修一教授に聞きます。
乱数を生成する回路、
そもそも乱数っていうと、結構聞き覚えがあるかもしれないんですけれども、
乱数っていうとなんか野球のサインで乱数表を使ってるとかね、最近だとあのポケモンとかのゲームで乱数がどうのってゲーマーが言ってるの聞きますけれども、あれ
です、あの乱数って分かりやすく言うとサイコロ振ってこう数をぞろぞろ1が出ました、5が出ました、6が出ましたってこう並べたような、予測がつかなくて周期がなくて特定の性質がない数の列を乱数列と呼んでいて、でゲームなんかだと次に何が起こるか、次にどんなモンスター出るとか、分かっちゃってると対策が打てるので、乱数を使っていろんなことを起こすと、でセキュリティなんかだとこの人どういうパスワードを使ってるとか言うと分かっちゃうと、いろいろ困ったことが起こるので乱数を使ったりとか、最近あの銀行でも、あの乱数が出てくるような、本当の乱数じゃないんですけど、あのカードを使ってパスワードの代わりにしたりしてるんですね。
あ、世の中に乱数ってそんな風にいろいろ使われているんですね。
はい、あの身近なものだと思うんですけど、誰がどうやって作るかっていうのはあんまりみんな気にしてないと思うので、であと失敗するとどうなるのかっていうのは結構ありますよね。例えば爆地、あんまり爆地の話は良くないかもしれませんけど、
爆地もでも乱数ですよね。
そうですね、サイコロ賭博なんか典型的な爆地なんで、次に何出るか分かったら大儲けっていう、乱数の乱数らしさを測る方法でそういうサイコロ賭博みたいなのをやって儲かったらインチキだっていう、そういうテストの仕方が本当にあります。ポーカー検定とかクラップス検定っていってゲームの名前がついてて、そのゲームをやった時にどっちかがすごく勝ったりするのはあっちゃいけないことなんで、そういう乱数列は間違いだっていう検定の仕方をする。
出る数が、基本的に例えばサイコロだったら6分の1で出てくるわけですけれども、それが6分の1じゃないじゃないかっていう検定っていうことですか。
そうですね、あの検定の一つはそういうあの1から6の目であればそれが6分の1ずつぐらいの確率で出てこなきゃいかさまだっていう、あのそういう検定もあります。頻度検定っていうのもありますし、他にもいろんな検定があるんですね。周波数検定とか、3回に1回1が出て3回後には必ずまた1が出るぞっていうような周期があると、もうあのルーレットなんかのなんか、よくあの賭博の話聞くと聞きますけど、こう例えば赤が何回続いたから次は黒だとかってやってる人いますけど、周期あったら必ず当たりますよね。だから周期もあっちゃいけない、そういう検定もあったりします。なかなかあの奥が深くて、どうやったら使っていい乱数と認定していいのかっていうのは、アメリカだと NIST っていう規格を決めていて、それを満たさないとあの工業的にあの乱数として使えないような、そんながっちりした枠組みがあったりします。
でも、乱数ですから予測できないので、もう本当に乱数なのに疑われることもあるわけですよね。
はい、それごもっともで、我々論文なんか書くときによくあのその先の NIST のテスト、NIST のテストは厳しすぎて、本物の乱数でも認定されないんですよね。
いかさまだって言われちゃう。
例えばサイコロ、1から6の目が出るサイコロを10回振って全部1が出る確率っていうのは低いですけどあるんで、現実にやると出ることがあるんですけど、あの NIST の検定っていうのはそう起こりそうもないことが起こったらインチキだと見なすので、でも現実には低い確率でそういうことも起こるんで、あの引っかかることはあります。本物でも引っかかったりします。
だからその辺難しいだろうと思うんですけども、検定というのはあるというお話ですね。
はい、検定っていう言葉をさりげなく使いましたけど、もともと統計の用語で この乱数が本当の乱数だとか、うん、あるいはこのサイコロはイカサマなサイコロじゃないとかいう仮説っていうのを作って、はい、その仮説を検定するっていう言い方を統計の方でします、
うん、
で、まあ、95% の確率でこれがイカサマじゃないってことが言えるとか、そういう、うん、あの数学的にはいろいろそういうややこしい話が入ってくるんですけど、
うん、
なのでさっき言った一定の確率で本物なのにインチキとみなされることもまああるかもしれません、
はい。
乱数、さっき言ったゲームで出てくる乱数なんていうのは疑似乱数って言って、
うん、
まあ、疑似乱数に対して神聖乱数っていうのもあるんですけど、ちょっと乱数の中でも特別なものなんですね、
うん、
でなんでかというと、ゲームって本当にサイコロ振って、まあ、子供のあのフスゴロクとかサイコロ振ってやりますけど、
うん、
テレビゲームなんかだとプログラム作ってデバッグするときにこういうことが起こったときに何か変なことが起こったとか、
うん、
直したいときに毎回本当にサイコロ振ってるとその状況が再現できなくて、いつまでたってもプログラムのバグが取れないので、
うん、
本当の乱数使わないんですね。
本当の乱数じゃない乱数、
そうですね、乱数に見えるけれどもある一定のルールで作っている乱数なので、
うん、
同じ状況が再現できるっていうようなことをやってるんですね。なんでかっていうと、ソフトウェアって本当に乱数作れないので、ソフトウェアってのは決まったことを決まったようにやることができるっていう枠組みなので、うん、
はい、
乱数っぽいものを作るプログラムは書けますけど、
うん、
本当の乱数ってのは予測できないもので、うん、ソフトウェアってのはルールに従って次のデータ出していきますから、うん、必ず予測できちゃうわけですよね、
うん、
だから出力だけ並べてみると乱数に見えますけど、
うん、
予測できるって意味では乱数じゃないと。でそういうのを疑似乱数と。
疑似乱数もでも乱数は乱数なんです。
まあ広い意味で出力だけ見ると乱数の性質を満たしているんで乱数ですけど、
うん、
最も大事なところとしては、予測できないっていうことではないと、予測できるので疑似乱数とまあ呼んでいます。
サイコロは正しいサイコロ、イカサマじゃないサイコロなら本当に予測はできないですけれどもね、
はいはいはい、
ゲームとかのソフトウェアの作っている乱数っていうのは所詮プログラムが作っている乱数っていうこと。
そうですね、プログラムはさっきも言った通りで10回実行したら10回同じ結果が出ないと、
うん、
それはそうですよね、学生さんの成績集計して毎回結果が違ってたら学生さん怒るんでプログラムっていうのは決まった結果が出てくるようにできてるんで、うん、プログラムで乱数作れば、まあ、そういう予測できないっていう性質は絶対作れないんですよね、うんうん、で逆に言うと予測できないっていう性質を作りたかったら、さっき の物理的にサイコロ転がすみたいな、
うん、
何らかの物理学的なものを使わないとダメだと、そういうことになります、うん、まあ、言い方変えるとソフトウェアじゃダメなのでハードウェア作ろうと、
うん、
乱数生成するハードウェアを作ろうっていうことになって、うん、うちの研究室でもそういうことをやったっていう、そういう話なんですけど、
ソフトウェアっていうと、まあ、いわゆるプログラムで疑似乱数を作るっていうアプローチですよね。とハードウェアでっていうことは、僕が勝手にイメージすると、うん、ソフトウェアで動いているロボットが本当にサイコロを転がして、で1が出ましたとかいうやり方、
まあ、そういうのでもまあいいのかもしれませんね。乱数もいろんな作り方があって、うん、まあ、我々は電気電子の人間ですので、
はい、
電子回路で乱数を作る、
うん、
ちょっと早手回しに行ってしまうと、回路の中にノイズっていうサーマルノイズだとか外から来るノイズだとかいろんなノイズがあって、そのノイズは自分でコントロールできなくて予測できないんで、
うん、
そいつを何らかの形で加工して取り出してやるっていうことで予測できない乱数を作るんですけど、
うん、
それ以外にもちろんコイントスなんていうのも乱数生成ですよね。サッカーの試合でやってますけど、コインぐるぐる回しながらポーンって上に上げて、
うん、
あるところでパッてこう捕まえてやって、
うん、
その時表か裏かみたいな、うん、ああいうのもまあ乱数生成になりますし、
表か裏かしかないですけれども、
はい、
それも乱数なんですね。
乱数ですね。0か1かをいっぱい並べて作れば、まあ、二進数っていう数になりますので、
うん、
それで2にでっかい数が作れます、
うん、
でサイコロだったら6進数になりますしね。
それを回路に組み込んでやるっていう。
そうですね、我々はデジタル回路っていうのを使いますので、うん、デジタル回路って内部状態がそれぞれの信号の内部状態が0か1かの2つしかないんで、
うん、
さっきのコイントスに近い0か1かっていう、
うん、
数の列を乱数として生成するような回路を作るっていうことになります。
じゃあ回路の中にすごくちっちゃいコインを作って、それをピンって上げてくるくるくるって回してパタッと落とすっていうのを、すごくちっちゃい回路を作ってやるってことですか。
そうですね、もうおっしゃる通りで、
うん、
実際に、まあ、いくつもいろんな回路の作り方ありますけど、
うん、
一つ例えばリングオシレーター型って呼ばれているものはコイントスと一緒でコインを作るときにブーンとこう回してやるんですね、
うんうん、
でぐるぐる回してやって最後パタッとどっちかに倒れて、
うん、
0か1かになるのはどっちかなっていう回路を作ったりします、
うん、
でそれはさっきのコイントスと全く 同じで、それをただ電子回路でやってるっていうことになりますね、
うんうん、
で他にもまあ、我々はラッチ型っていうのをやったんですけど、それはまあ10円玉をこう立てる、机の上に立てると結構難しいんで、これ準安定状態っていうんですけど、立ってそーっとしといてやると立ったままになるかもしれません。あのギザ銃じゃない平らな10円ねあれはまあ立てるとうまく立つかもしれませんけど、なんかの拍子にパタッとこう倒れる、
うん、
でその倒れ方が右に行くか左に行くかで表になるか裏になるかっていうのが出る、
うん、
でそういうのはラッチ型って言って我々作ったんですけど、リンゴオシレーター型っていうのは電子回路で作るとぐるぐる回ってる間中電流が流れてて熱を、うん、出したり電力を消耗して電池が減ったりいうことがあるんですけど、はい、ラッチ型っていうのは倒れる瞬間だけしかエネルギー使わないので、うん、非常に効率よく作れるっていうんで、まあ、我々そんな回路の開発したりしました。
あ、こういったことだともう物理的に新生乱数が作れる回路になるっていうことなんですね。
そうですね。でもいろいろ難しいんですね。今みんなが使ってるデジタルの回路っていうのは、うん、さっき乱数生成はノイズを増幅してノイズを元にしてその予測できない数作るって言いましたけど、
うん、
足し算してるときにノイズでこう1答えが違ったりするとみんなえらいことになるんで、
うん、
回路っていうのはその誤動作しないようにしないように作ってるんですよね、うん、なのに、乱数作るときだけは誤動作するように使ってやらないといけないんで、うん、そもそもその何て言うんですかね、できそうもないことやらせてやらないといけないんで、口で言うのは簡単なんですけど作るのがなかなか大変なんですね。
その乱数を作る回路だけ独立させてそういう状況にしたらいいんじゃないですか、他の間違ったらいけない回路と。
まあそうですね、別なチップで例えば乱数生成用の専用の部品と普通に間違っちゃいけない実行するようなチップと2つに分けて部品2つにしてやってもいいんですけども、まあご存知の通り最近携帯電話でも何でもすごくちっちゃくなっていて、部品を減らしてやんないとコストが下がらないし、部品を増やすとその分消費電力増えたりしてよろしくないんで、なんとかワンチップに入れてやりたいわけですよね、うん、そこを曲げて入れちゃおうとっていうようなことを、まあ、やりたいので我々もやったんですけども、うん、ですからこれ言うのは簡単なんですけど、さっき言った通りで、我々設計の時に使うEDA っていうそのデザインオートメーションって言ってですね、自動設計するソフトウェアとかいろいろあるんですけど、うん、もうそれをそのまま使うと間違わない回路しか作ってくれないので、
うん、
それを騙したりですね、インチキっていうのはひどい言い方じゃなくて、誤動作するからそんな使い方するなってワーニングが出ても無理やりそう使うとかですね、
うん、
なかなか無理なことをやって回路を作って、で出てきた回路がうまく乱数になるように設計してやるっていう、ちょっとそういうソフトウェアを作ってる CAD のソフトウェアを作ってる人が聞いたら怒りそうなことをやって、
うん、
なんとかやってるっていう、まあそういうわけでかなり変わったやり方変わり者のやり方をして、やってるんですね。
間違っちゃいけない間違っちゃいけないって言って教えられてきた回路に間違えよって言ってやるわけですね。
真面目な学生さんで朝起きたらこういうふうに決まったことやって勉強して大学で勉強してって言ってる人に、うん、たまには朝起きたらバスに乗って反対側の方に行って好きなことやってこいとかって言ってるのとして何していいのかよく分かんないわけですね、回路としては、
うん、
本当になかなか大変なんですね本当にさっきも言いましたけど、ラッチ型っていうんで10円玉立てて倒そうとしても、
うん、
回路がいつも決まって動くように作られているので、
うん、
もう癖によって作ったそのコインの癖で表ばっかり出るコインとかできるんですよね。でなかなか乱数にならない、正確に言うと100回コイン倒すと99回表出るけど、たまに1回ぐらい裏出るみたいな、それがいつ出るか予測できないので、うん、まあそれをたくさん寄せ集めて、例えば10個100個寄せ集めて、
うん、
0、1が予測できないの回路を作ると、
あ、
まあある意味ちょっと乱暴なんですけども、そういうやり方をしたりして実用上、まあ、大丈夫な回路が作れると。
理想としては100回やったうちの50回が向こう側、50回がこっち側に倒れるっていうのが理想ですけども、なかなかそういうのは難しくて癖がどうしても出る。
そうですね、非常によくバランスの取れた電子回路だと、うん、そういう2分の1の確率で0になったり1になったりする回路を作れるんですけど、
うん、
製造のばらつきっていうのがあって、例えばこう LSI って量産ものなので、
うん、
10個こう作れるんですけど、
うん、
その製品のばらつきによってあるものは1ばっかり出て、あるものは0ばっかり出るみたいな、どうしてもそういうことが避けられないんですよね、 LSI の場合。なのでちょっと回路に工夫をして、例えば100個使うとか、あるいは確率が7割3割と偏ってるやつを、
うん、
まあ、後処理って言ってですね、そっから5割5割にうまく予測できないようになるように変形してやる回路をくっつけたりして、で、いろいろな工夫によりなんとか使えるようなサイコロにするっていう、そういうことをやるんですね。
その1個1個
ですね、 製造のばらつきによりどういうふうな、うん、その偏ったサイコロがいくつ出てくるか全く予測がつかないので、うん、どんなもんが出てきてもなんとか使えるように加工する回路を頑張って工夫するんですであの本当に大丈夫かって話があるんですけど、まあ、あの実は我々論文書いた時には学生さんが卒業しちゃったので、うん、原理的にいけそうだっていう論文書いてそのままにしてたんですけど、まあ、最近あの1月ぐらいに学会に行ったら我々の論文を引用して某メーカーの方がですね実際にチップ作ってでたくさん量産してばらつきがあるようなチップでもうまく動いたよとか、あるいは電圧変えたとか温度変えたとか、うん、いろんな条件変えたけどちゃんと動いてるよっていうことを発表してたので、まあさすがメーカーなんで力があるの力ってのは人力とお金があるのでそういうことやってくれて、
それ最近のこと、
今年の1月ですね。
もう本当につい最近のことですよね
もう自分が乱数回路やってたのも 5,6 年前だったんで忘れてたんですけど、学会に行ったら引用されてあの、うん、できましたとか発表してるんで初めて、あそうだやってたのかとか、で今回ネタがあの何にしようかなと思った時に思い出したんでその話しようかなと、
あじゃあ新生乱数を作るチップが生まれるぐらいのこう今瀬戸際の時代なんですね。ま
あ、人生ランスのチップはさっきも言ったいろんなやり方があるんでいろんなチップがいろんな目的であるんですけど、うん、我々が言ったやり方で本当に作ってちゃんと動いたと言われたので嬉しかったんですね。まあ、一応私もメーカー出身なので最終的にはものになると嬉しいですね。でも自分でやってないですけどね今回論文しか書いてないですけど、
うん、でもそれ具体的にものになってきたわけですね。
そうですね、聞いてみないと分かりませんけど売ってくれると嬉しいですね、うん、売ってくれたら買いたいですね
と、まあ、あのセキュリティはもちろんのことをこうゲーム機とかでもあのマニアのみんながこうすれば予測できるぞっていうことがない。
まあそうですね、ゲームだったらまあちょっと勝ち負けだからまだいいですけど、銀行とかね、うん、あのあとはセキュリティでなんか非常に重要な情報漏れちゃうとか、うん、プライバシーダダ漏れとかそういうのは嫌なので、やっぱりみんなあの昔に比べるとやっぱりそういう悪い人の技術が上がった分、うん、何らかの自衛のためにそういう乱数、新生乱数使ったりとか、あのそういうものに対するその社会の要請が強まったっていうことですよね、うん、なのでようやく実用化とかも多くされるようになってきたんだなと思います、うん、で実はですね裏側の話もあって、うん、さっき乱数作るの大変だって話したんですけど、はい、で個別のばらつき、製造のばらつきによって乱数にならないこともあるんですよっていう話したんですけど、うん、実はこれがですねむしろそっちの方が最近あの注目されてるんですけど、それが回路の個性だということで、うん、回路を見分けるのに使えるっていう、いや裏側の使い方が結構最近注目されていて、
回路を見分ける、
回路ってあの LSI って量産するので基本的には全部同じように見えるんですけど、うん、でもですね例えばこういうことを考えるんですね。ソフトウェアをあのライセンスするときにお金払ってもらってゲーム例えば売りましたと、うん、コピーされてよそで使われると商売にならないんで、
う
ん、
そうですね、
これでしか動いてほしくないとかあるわけですね、うん、そうすると携帯電話量産されてるんでどれも基本的には同じものなんですけど、一個一個の違いっていうのが検出できて、うん、それがしかもコピーできないっていうその個性がちゃんと分かっていれば、うん、その専用のもので動くようなソフトウェアにしとけば他に持ってってももう動かない、うん、っていうことで結構その回路の個性を検出するっていうのが最近流行っていて、で、うん、さっき乱数生成する話をしてうまくできないことが多いんで何とかするって言ったんですけど、何、うん、とかしないでうまくいかないときにどううまくいかないかっていうのを、うん、LSI としては同じものを入れるんですけど、ある例えば製造番号1番のチップでは偏ったこういう出方をする、うん、2番では偏ったこういう出方をして、その偏り方が個性として違うんですね、うん、でそれを利用してチップを見分けるって、うん、製造段階では全く同じになるように作るんですけど、うん、ばらつきによってそういう偏りが出てくるのを見分けるってことをすると、さっき言ったようにソフトウェアを売るときとか、うん、あるいは一種の製造番号みたいなものとして見分けるのに使えるんですね、うん、でそれはですね PUF とか PUF って言って最近注目されていて、はい、これはフィジカリーアンクローナブルファンクションとか言うらしいですけど、うん、要するに物理的に、まあ、クローンできない、だからコピーできないようなまあもの、要するに個性を見分ける、うん、で量産したものに、まあ、製造番号ついてるじゃないっていうんですけど、製造番号ってたかだからメモリに書いてあったりするだけなんで、
う
ん、
コピーできちゃうわけなんですね。
インチキしようと思ったらできるんですけど、うん、もうチップの製造ばらつきっていうのは、うん、都合のいいようにコントロールして変えるってできないので、うん、あのそれを利用して製品の個別の違いを、うん、あの使って、それによってあのさっき言った知的財産権の保護とか、うん、いろんなことをやっていこうと、 あるいは自分を証明するっていうのにも使えますよね、
うん、
あの顔とか声とかで普通見分けるわけですけど、カイロの場合基本的に量産品ですから、うん、同じ顔に見えるんですけど、製造のばらつきによってその出てくる声にちょっとした特徴が出てきて、うん、その特徴を見分ける回路っていうのを乗っけとくと、うん、私は誰ですっていう ID がつけられる、うん、っていうような、だから乱数生成は乱数を生成して何かに使うだけではなくて、まあ、乱数生成に失敗するのがどう失敗するかによって個性を見分けるっていうことができて、
うん、
それもいろいろ最近注目されてて、
その個性っていうのはもうずっと変わらないもんなんですか？
ですね、非常にいい質問なんです。それあの劣化してきたりするんですよね、回路が ね。で、回路が劣化してきたりすると癖が若干ブレてくるんですけど、うんうん、それはですね、通信なんかで送ってる信号がちょっとビット化けとか化けたりして、うん、あるいはノイズ入ったりしても大丈夫ですかっていう質問とほぼ一緒なので、
うん、
劣化したり、あるいは電圧電とか外からのノイズでちょっと違う、
うん、
あの声でも今日はちょっと風邪気味で違うけども、まあ、同じ人の声だなって見分けつくみたいに、
うん、
多少変わっても認識できる程度に、あ、うん、あのすることは可能です。
うん、あ、そうなんですね。
その通信のエラー訂正っていう考え方とほぼ同じことやって可能です、うん、
あ、久しぶりに会った友達に最初は気づかなくても、あ、お前って気づける。
そうですね、声がちょっと変わってたりとか、うん、あのでも喋り方で気づいたりとか、そういういくつかの特徴を処理して、
うん、
差を見分けるような回路をつけておくと、うん、あのちゃんと見分けられるっていう発表なんかもあったりして、で最近むしろそっちの方が乱数生成はまあ頑張ればできるので、うん、むしろその頑張んないで、あのやり方ほぼ一緒なんですけどね、うん、乱数生成に失敗するとその区別がつくわけなんで、
うん、
そういう、応用なんかもあって、むしろ論文は最近そっちの方が多かったりしてます。乱数作ろう作ろうと思うと邪魔なわけですよ、その癖が出てくるのは、
うん、
で、まあ、多分誰か考えたんでしょうね、その癖が残っちゃうんだったらそういう人を利用してこんなことできるじゃないか、
うん、
で意外とそれが役に立つっていう。
へえ、まあ、それが奥が深い乱数の世界と。
そうですね、
いうことだと思いますけれども、
あれかもしれませんよ。だからそれこそロボットとか量産したときに、うん、あの人工知能とかで個性出そうと思ったらそういうとこ使ったりすると、
うん、そうですね、
製造のばらつきによってそのさっき言ったこの PUF みたいな考え方で個性が出てきて、うん、まあ、思ったような個性になるかどうか知りませんけど、
うん、
単にソフトウェアを動かしているだけだと量産されたものは全て同じ動きしかしないので、うん、逆に言うと何言うか予測ついたりとかあんまり嬉しいことがないので、うん、一個一個個性を出すことによって、そういう例えばこう言ったらあのロボットは騙せるぜって言ったら分かっちゃったら、例えば量産品のどのロボットも同じ騙され方しちゃって悪いことができちゃいますけど、うん、一個一個個性があったりするとそういうことが防げますんで、
うん、
まあ、こういう PUF みたいな考え方で個性、回路に個性があるっていう考え方を使うことによって、一つのロボットはやられたけど他の大丈夫でしたとか、うん、まあ、うちのはその辺には強いぜとか、そういう個性が出てきたりしてちょっと愛着が湧くかもしれないですね。
もうそれはだいぶ未来の話ですけれども、作るのはメーカーということで、先生の頭の中ではどんどんどんどん先に行っちゃうみたいですね。
はい、まあ、なんか妄想しないとつまんないですからね、研究ってね。、
はい、大変面白いお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました市川先生の業界用語は
メタスタビリティ。はい、メタスタビリティっていうのは日本語に訳すと準安定状態、まあ、スタビリティが安定状態なので準安定状態っていう言葉になります。あの10円玉をこう立てると、立った状態でそーっと手離しても立ってることがあるんですけど、ほんのちょっと傾くとそのまま勢いついてどっちかに倒れちゃう。で、倒れてる状態が本当の安定状態で、準安定状態っていうのはその立ってどっちに倒れるかなっていう不安定な安定状態のことを言うんですね。で、メタスタビリティというのは、まあ、本来デジタル回路の誤動作に結びつく現象なので、 そういうふうに起こさないように起こさないように製品や回路を設計してるんですけれども、我々はあの乱数生成回路を作りたいので、そのメタスタビリティを使って、乱数を生成すると、まあ、狙って誤動作させるっていう、なんか何言ってるんだかよく分かんないことを、まあ、やっているということになります。
シムシティが大好きだった少年が大人になって都市計画のシミュレーションプログラムを作っています。次週4月29日の天白の城は、一つの街をコンピューターシミュレーションで作るとき、地形や道路のデータはもちろん、市民世帯の家族構成すら入力して人の動き、街の成長をシミュレートするマイクロシミュレーションのお話。ギガ大建築都市システム学系杉木直先生を訪ねますを楽しみに。